区財政の健全化のために区民生活を不健全にするな。日本共産党杉並区議団原田明。区民生活の実態把握が甘い。国の悪政と区の緊縮財政は区民の生活を圧迫している。例えば年金収入月20万円の75歳以上の高齢夫婦の場合、税と各種公的保険料の合計で年30万円ほどの負担となる。実に年金収入の1ヶ月半分である。現役世代の負担も深刻で、年収400万円、子2人の家庭の場合、税と各種公的保険料の合計は100万円を超える。この上、来年以降、国民健康保険料、介護保険料の値上げ、消費税の増税と、庶民の負担はもう限界である。負担増の上に、雇用の不安定化が進み、心身の疲弊を重篤化させ、生活保護に至る世帯が区内でも急増している。こうした区民生活を直視し、消費税や各種保険料の負担増など、国の悪政にノーと言うべきであると区に指摘した。当該年度の前進面。当該年度の決算には、いくつかの前進面が認められる。減税基金条例廃止による異常な財政運営の中止、作る会教科書の不採択や教室の冷房化などである。23区で唯一クーラーのない教室で勉強していた杉並区。議会で普通教室の冷房化を主張し続けた当区議団と児童生徒保護者との共同成果である。また当区議団が求めた冷房設置における区内業者の活用によって15億円すべてが地域経済を循環したことも評価できる。南相馬市への支援は被災地を思う区民の気持ちと共鳴し、震災対策では耐震改築助成や不燃化対策で進展があった。放射能対策は区内全域の放射線測定の実施などを評価しつつ、不安解消を区民に押し付ける言動については改善を求めた。当該年度の問題点。いくつかの前進面を評価しつつ、区民福祉の低下につながる施策も多く認められる。杉並の奇跡とも言われた南伊豆健康学園の廃止、区立幼稚園の子ども園化推進、施設一体型小中一貫校と学校統廃合などである。認可保育園や介護施設など福祉施設の増設を表明しつつ、計画を進めていない姿勢も正した。区立施設の再編整備の議論における自民党会派の福祉施設が多すぎるという質疑に対し、福祉分野で乾いた雑巾を絞るような作業が必要だと区が答弁したことは重大である。区は財政の健全化を訴えるが、福祉を切り捨て区財政がいくら健全化しても区民の生活が不健全になれば本末転倒である。こうした2011年度決算の負の部分について問題を指摘し、当区議団は決算の認定に反対した。
省エネ・総エネ、市民との共同で地域から脱原発のビジョンを。生活者ネット緑の未来、曽根文子。直下地震への備え。住民が避難訓練をする場合、 NPO 法人や町会・自治会・防災会などの団体でない任意団体は区の施設・学校施設が使用しにくい。また使用施設によって区の対応窓口が分かれ、区民に不親切。防災活動について一緒に考える窓口の設置を要望する。災害用トイレは避難者だけが使用するという想定ではダメ。断水すれば住民が殺到し不足。 数の再検討と様式化を求める。市民参加のあり方、無作為抽出の区民による意見交換会は幅広い年代層の参加には成功しているが、区民が単に意見を出し合う場に終わっている。区民から密度の高い議論を引き出すような形を研究し工夫してほしい。その評価を実際の区政にどのように生かすか課題として取り組んでほしい。男女共同参画、計画の方向性や具体性を鮮明にする法的根拠、男女共同参画推進条例が当区にはない。根本からの議論をし、制定に向けた取り組みを要望する。保育園入園の選考基準、一人親家庭の認可保育園への入園率が低い。入園選考基準で収入を考慮するなど、指数加算項目の見直しを強く求める。殺虫剤、石鹸について、害虫駆除に使用される殺虫剤は農薬と同じで虫の神経を壊す働きがあり、人の脳へも影響するとの調査結果もある。子どもへの影響が危惧されるため、保育園や学校などでの使用は極力量を控えるよう要望する。給食作業員や子どもの健康を守るため、また河川循環に影響を与えないため、石鹸を使用し合成洗剤の使用をできる限り減らす努力をしてほしい。省エネ対策、原発に頼らないエネルギー社会を作るため、さらなる省エネ対策が不可欠。提案した無料の省エネ診断を含め、積極的な対策を要望する。また、耐用年数を過ぎた照明器具の入れ替えも、費用対効果を十分に検討し、計画を策定してほしい。学校災害に対する危機管理、学校におけるスポーツなどの災害事故が軽装事件に発展している例が全国で少なくない。問題が起きた場合、訴訟ではない人的な解決を目指す第三者機関のオンブズマン設置を求める。地域エネルギービジョン、策定にあたっては地域から省エネ・総エネに取り組み、原発や化石燃料に依存しないことを明確に示してほしい。一般会計並びにすべての会計決算案に対して、小松久子、市橋彩子、勝呂直、曽根文子は認定すべきものと判断した。以上です。平成24年常任委員会行政視察、委員会名、視察日と視察先、調査内容の順にお伝えします。総務財政委員会、10月22日月曜から24日水曜、宮崎県延岡市。1、自治体クラウドシステムについて。2、新庁舎建設について。鹿児島県霧島市。1、集中改革プランについて。2、環霧島会議について。熊本県宇城市。1、施設白書、公共施設マネジメントシステムについて。区民生活委員会、10月16日火曜から18日木曜、石川県金沢市。1、共同のまちづくりチャレンジ事業等について。2、インキュベーション事業、起業者支援について。新潟県新潟市。1、税務組織の効率化について。2、商店街活性化のための取り組みについて。新潟県柴田市。1、食の循環による町の活性化について。保健福祉委員会、10月15日月曜から17日水曜、兵庫県尼崎市。1、地域社会の子育て機能向上支援事業について。2、養援護高齢者見守り事業について。岡山県倉敷市。1、介護支援生き生きポイント制度について。2、精神障害者の地域サポート体制の構築について。 岡山県総社市。1、障害者専任雇用について。都市環境委員会、10月31日水曜から11月2日金曜。福岡県久留米市。1、地球温暖化対策実行計画について。2、久留米エコパートナー制度について。山口県下関市。1、関門景観条例について。山口県萩市。1、萩町中博物館構想について。2、萩循環マールバスへの磁気ループ装備について。文教委員会、10月22日月曜から24日水曜。奈良県奈良市。1、奈良市教育センターについて。2、地域教育推進事業について。大阪府大阪市。1、大阪市立科学館について。2、スポーツ振興施策について。愛知県名古屋市。1、名古屋市科学館について。以上です。
皆さんの声を区政に。請願陳情のあらまし。請願陳情とは、区議会では区政に対する皆さんの意見や要望を請願陳情として受け付けています。区議会議員の紹介があるものを請願、ないものを陳情と言いますが、受付後の取り扱いに差はありません。請願陳情の審査。請願陳情は関係する委員会で慎重に審査されます。その結果、取り上げるべきものは採択、そうでないものは不採択とします。その場で結論が出ないときは継続とする場合もあります。採択したもので執行機関に送ることが適当と認めたものは速やかに送付し、国や都に関するものは意見書、要望書として提出する、等その要望の実現を図ります。採択となった請願陳情については、執行機関は実行の義務はありませんが、議会の意思として十分に尊重されています。審査結果は提出された方にお知らせするほか、区議会だより、区議会ホームページにも掲載しています。ホームページアドレスは http://www.gikai.city.sugina.my.tokyo.jp/ です。